旧約聖書第二歴代史24章となっていますが、26章1節から5節をお読みします。旧約聖書第二歴代史26章1節から5節、また新約聖書マタイの福音書8章1節から4節まで
聖書をお読みします。になります。マタイの福音書から先にお読みします。マタイの福音書8章1節から4節。イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。するとザラートに侵された人が身元に来てひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清くしていただきます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のザラートは清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。もう一箇所、歴代史第二二十六章一節から五節。歴代史第二二十六章一節から五節。ユダの民は皆、当時16歳であったウジヤを立てて、その父、アマツヤの代わりに王とした。彼は、アマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべての父、アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。聖書は以上です。
ただいまから、旧約聖書第二歴代史26章1節から5節と、新約聖書マタイの福音書8章1節から4節までを通して、私の心だ、清くなれと題して赤江牧師にメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日の婚約者のお二人とおいでくださった父らめぐのご家族や友人の皆様方、本当に歓迎申し上げます。修法と説教用紙の方で、歴代史の第2を24章と、私原稿を間違ってしまいました。申し訳ありません。今日の聖書日課の26章であります。説教のアウトラインに流れを記しておりますけれども、はじめに少し歴代史の聖書の大きな流れを簡単に申し上げたいと思います。歴代史はダビデ王朝、そして特に南王国ユダに北南北分裂した後も南王朝を中心に王たちの記録が、業績の記録が書かれていますけれども、歴代史の第一の終わりにダビデが死んでソロモンの代に移り変わるということがあります。で、ダビデ王は先ほども招きの言葉の中でありましたように、まさに王国、永遠の王国、とこしの王国を約束された方です。ただし地上のダビデ王朝はいろんな賭けがあり、罪があり、神の裁きを受けたりし続けておりますけれども、ダビデに与えられた神の永遠の王国の約束はイエス・キリストによって実現するわけです。 まあ、そんな大きな枠組みを知って、私たちはこの途中経過のダビデ王朝の出来事を歴代史を通して学んでいます。合わせて北イスラエル王国との絡み合いも見ていくわけです。ダビデ王は40年間国を治めました。サウル王に続いて国を治めました。それはソロモンに引き継がれ、ソロモン王もまた40年間の治世を大変栄光に満ちた治世でありましたけれども、彼も死んで、その子ダビデ王朝3代目のレハブアムが後継王になります。41歳の時にレハブが王になり、そして彼の時代に将軍ヤロブアムと国を南北に分けるようになりました。分裂したわけです。まあ、それはレハブアムの高慢によるものでありました。さてアビア、レハブアムから南王朝はアビアに移りますが、アビア王はたった3年間です。その後の朝が大変名君で、朝王は41年間治めます。しかし完璧ではありません。やはり罪を犯して裁きを受け、悔い改めて許されたということがありました。朝王に続いてヨシャパテ王が立ちます。35歳、25年間国を治めました。その子ヨラムが32歳から8年間王の働きをするのですけども、その子がアハズヤ王で42歳から1年間、たった1年間。で、その母親アタリアっていうんですね。名前が良くないね。なんかアタリアみたいですね。あちこちに当たって王位継承者、競争相手を殺しちゃうんですね。自分の親族を。怖いですね。で、まあ、そのアタリアが6年間国を治めて、ヨアシュ王、アマツヤ王へと引き継がれます。アマツヤは25歳から29年間。実は、このアマツヤ、今日のウジヤ王の父親がアマツヤですが、25歳から29年間ですけども、晩年、北王国のイスラエルと琴を構え、戦争をします。で、その時の北王国の王様の名前がヨアシュなんです。列王記にもありましたけど、南北の王様がほぼ同じ時代に同じ名前の人がいたからややこしいんです。ね、だから読んでいてどうだったかなというふうによく注意してないと分かりにくいというのはそういうことがあります。さて、そしてアマツヤから今日の26章に入り、ウジヤ王が登場するというわけです。大きな前置き的な流れについて申し上げました。まあ、要は歴史上の事実であったということですね。ただの宗教話ではない。そしてこれは私たちにも大きく関係してくるんですが、一番目に目を留めたいのは26章の1節から15節くらいまでの中で、ウジヤ王が即位した、王となった、その繁栄ぶりをまず見ていきたいと思います。一節、ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。この表現がね、ウジヤを立ててっていうのは実は他にはないんですね。この表現は微妙なんです。歴代の王たちは父王が死んで、そして自動的に国を世襲して受け継いでいくんです。ウジヤもまた世襲 としてこの父親から受け継いでいくんですけども、ところが他にない表現でウジヤを立ててとあるのはなぜでしょうか。16歳の若さであったからでしょうか。心細さを持つ若い王だったからでしょうか。まあ、それもあるかもしれません。でも実はアマツヤ王はまだ生きていたんです。共同の統治者としてウジヤは立てられたんですね。で、そのことはどうしてわかるかというと、上26章の上の段25章の22節から見てみますとね、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。南北の両王国がアマツヤの時代に戦った。23節、イスラエルの王ヨアシュは、これ北王国です、エホアハズの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤ、南王国ユダの王アマツヤをベテシェメシで捕らえ、エルサレムに連れてきた上、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。大変ですね。まあ、その後、ユダのヨアシュの子アマツヤは、イスラエルのエホアーズの子ヨアシュが死んでからなお15年生きながらえた。戦争に勝った方の王が先に死んで、アマツヤはなお15年生きた。しかも北王国の捕虜の身であったと思われます。そこで南王国は当時16歳であったウジヤを、アマツヤがまだ生きているけれどもユダの王として立てたという、そういう経緯が、背景があります。ですからこの南王国の人々の危機意識がウジヤ王の即位にこの働いていた、その微妙な表現が一節の表現だと言えます。まあ、一節から五節はウジヤ王の時代の一つの総括と見ていいと思いますけども、六節から具体的な繁栄の様子があります。6節、彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドテの城壁を打ち壊し、アシュドテの中のペリシテ人たちの間にまちまちを築いたとあり、まあ、大変連戦連勝という形ですが、特色は、で、国々は貢ぎ物をウジヤのもとに納め、国力は増していった。10節に、彼が農業を好んだからであるという最後の言葉に注目したいんです。まあ、他に、こういう表現は他にないんですね、聖書の中に。預言者アグモスのは、私は牧者であり、イチジクガの木を栽培していたという、まあそういう土臭い発言はあります。主イエス様は種まきの例えをされて農業に詳しかったということがわかります。でもそれでも農業を好んだというのはアモスにもイエス様にもありません。で、ここでいいんですから、ウジヤが農業を好んだというのは興味深いですね。今の時代のように高度に文明化、あるいは都市文明化した時代の中で、この農業を好むウジヤ王の存在は貴重です。昔からこんなことわざがあるそうです。サタンは都市を作り、神は田園を作る。ウジヤらしい知性の一端が覗かれます。日本の農業政策はどうでしょう。食料自給率低いですね。世界の中でも得意です、ね、で、長い間自民党の 農業政策っていうのは破綻をしましたから、もう自民党はダメだと言って、もう政権交代で民主党に変わったとき、実は農業政策のこともベースにあったんです。ところが、いろんなことで民主党がつまずいたら、もうあんなにダメだと言っていた自民党にもう一回戻ったんですね。戻ったのは経済優先という国民の判断でした。ところが原発の問題にしろ、集団自衛権の問題にしろ、民意は7割、8割は世論は自民党の方策ではありません。日本人が、しかも、まあ選挙率 50%、半分ぐらいで、どうせ行っても誰がなっても一緒だろうと、まあ経済優先だという中で決まっているのは、自民、公明、連立の今の政権です。だから次々出されてくるいろんな政策について、そこまでは許容してないよっていうのは民意なんですけど、まあ国会で決まって多数、絶対多数を持つのは、もちろん与党ですから、連立与党ですから、そうなっていくでしょう。農業政策について、やっぱり相も変わらない状況で、抜本的なことはなされていません。私は野党が一致して、農業政策を根本的に考えるということを考えないと、この国ダメになりますね。そんな野党は出てきませんね。さて、ここに、彼が農業を好んだという言葉からね、私たちの国の在り方を考えなければならないなと思います。11節から15節に今度は軍事力のことが書いてあります。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼らはうんぬんとあって11節。ここにこの有志である一族の頭たちの数は皆で2600人。その指揮下には30万7500人という兵力が数えられます。父王アマツヤの時代にも人数が数えられていて、25章の5節には戦力、兵力、30万と、かっきり30万とありますから、わずか7500人が増えている。でも、やや上回った。ウジヤの、まあ、牽制ぶりが見られます。しかも、十分な武器を与えられ、新兵器を持ち、巧みに考案された兵器とありますね。まあ、それは、同じ時代のアッシリア帝国は大変強大な国で、軍事力を持っていましたから、まあ、そのアッシリアの壁画、レリーフに見られるような、ものをこの南王国も持っていたようであります。そこで15節に、こうして彼の名は遠くまで鳴り響いた、近隣諸国まで鳴り響いたんですけども、興味深いことに、彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。この助けは何の助けでしょうか。まあ、内輪の助けでしょうか、近隣の国々の助けでしょうか、いや、その背後に神の助けがあったことがここに秘められているのではないでしょうか。さて、ウジヤ王の即位と繁栄について、前半を見てまいりました。2番目のポイントの16節に目を留めたいと思います。そこにはウジヤ王の高ぶりと不信の罪が記されています。16節ご一緒に読みましょう。どうぞ。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信を犯した。彼は公の壇の上で公を焚こうとして主の神殿に入った。まあ、ここで言われているように、人間、繁栄の時ほど 霊的に危険です。高慢になって神を忘れたり神に背いたり、順調に自分の計画通りことが進むと神に対して高ぶるんですね。傲慢になります。ウジヤも霊に漏れません。強くなると高ぶり滅びを招く、これを16節は指摘しています。それも北王国イスラエルの悪霊に倣ってウジヤは王権、王の権威だけ、政治的権力だけで満足しない、祭司権、神の前に礼拝を司る、それも自分の手に入れようとしたんです。それが彼は甲の壇の上で甲を焚こうとして主の神殿に入った。これはあのモーセの時代、アロンとその子孫に一族に委ねられた、あのレビ族に与えられていたものでした。それをレビ族でもない何の資格もない王がたびたびこれを犯しました。かつてサウル王が初代のイスラエルの王様でしたが、預言者サムエルによって王に任命されましたが、サムエルが来るのを待ちきれなくて捧げ物をして裁きを受けましたね。ウジヤ王治世ももう40年近くなり、その年齢は55、6歳と思われます。すべてがうまくいっている。それが彼の高ぶりの背景です。ですから、26章の5節、今日の箇所の5節に総括的な言葉があります。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が死を求めていた間、神は彼を栄えさせた。これはゼカリアの書の預言者のあのゼカリアではありません。他にこの時代導いた預言者ですけども、ゼカリアが死んだ。自分を指導してきたその祭司が死んだ。預言者が死んだ。それで彼は自分で判断した。これを自立が足りなかったと見る見方もあります。信仰が人に寄りかかって自分自身の信仰が確立してなかったと見る見方もあるでしょう。逆の見方もできるかもしれません。つまりそれは自信過剰で人の教えに耳を傾けなかった、自分の指導者を求めなかった。トップになったらトップになるほど影響力多いんです。だから自分を戒め、自分を指導してくれるメンター的な存在が必要なんですね。もう自分でやれると言って先輩の経験やいろんなことに耳を傾けないでやると自信過剰で失敗する、そういう弱さもあるんです。ウジヤはどちらだったんでしょうか。ともあれ、どちらにせよウジヤの罪は祭司職だけに与えられている、許されていることへの審判です。領域審判、権力につく者がしばしば落ちる典型的な罪の例ですが、今の私たちの時代に分かる言い方、それは政教分離の違反ですね。政治と宗教分離する、あるいは教育と信仰と分離する、これらのことは憲法で歴史の教訓として日本はちゃんと持ってるんですね。今回の憲法改正の背景にこれも変えようという意図が自民党の政策案の中に見られますから、注意して見てください。 憲法改正9条の問題だけではない、もっと背景に日本のあの戦争に入っていった一つの原因がもう一度種がまかれようとしています。私たちの現代日本社会でいわゆる靖国問題という問題でいろいろとこの近隣諸外国から歴史認識が違っている、この話はまさに靖国問題と言えましょう。まあ覇所って言いますと、宗教の領域は聖域、聖なる領域であって、権力者が力に任せて踏み込んではならない、このことを現代日本はそういう危機を迎えています。もう日本人の我々に一般に危機意識はない、足りない。教会はそのことを学び、しっかり警鐘を鳴らさなければならない領域なんです。宇治屋王がその功績の大きさによって国のほとんどを手中に手に入れても決して触れてはならない聖なる部分があります。それが神への礼拝に関わることです。それこそが人の心の犯してはならない聖なる領域です。さて、人間の歴史の中でそういうことをかつて支配者はやってきました。権力者はやってきました。聖書の中のバビロン帝国のネブカデネザル王がそうでした。金の大きな像を作って、それをわしだ、拝めと言ったんです。取り巻きはそれを煽ったわけです。ローマの皇帝がそうでした。日本の天皇はかつてそうでした。それを煽る軍部、軍国主義の軍部がそうしました。その天皇は国に破れ、人間宣言をしました。前は荒人神でした。まあ、そういう国家とか宗教という大きな図式だけではなく、私たちの身の回りに一人一人の信仰の自由が侵されるということが結構あるんではないか。これぐらいはとかね。これは宗教ではなく文化だから言っていいんだとか。まあ、そういうことを日本の最高裁判所もそういう判決を出しているんですね。危険です。宇治屋王はそういう流される人々ばかりではなく、周りに素晴らしい人がいました。17節。すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らは宇治屋王の前に立ちふさがって彼に言った。宇治屋よ、主に功を託くのはあなたのすることではありません。功を託くのは性別された祭司たちアロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不審の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。これは絶対権力者に対してこういうのはもう命かけですね。でも立ちはだかったんですね。素晴らしいです。教会こういう預言者的な、まあ、エリを正すあり方を、いざとなれば殉教覚悟で正しいことを貫くということがいりますね。さて、次のことは、事態は展開します。26章19節から、宇治屋王へ神様が直接手を下されました。20節の終わりに、主が彼を撃たれたからであると。宇治屋王はアザルヤたちが立ちはだかったとき、命を懸けて静止したのに、激しく怒って、もう香炉を持って、そしてそれを炊こうとしたんです。 その時その死体にサラートが現れた。それで彼は自分でも気がついて自分から急いで出て行ったと。追い出されるだけではなく自分も神様に打たれたと気づいたんです。これが二次施設にあります。その後死ぬ日までサラートに侵されて、そして孤独な晩年を過ごし、最後は王の墓にも葬られませんでした。こんなふうにサラートは神の聖なることに対して、ことに対する神の怒りで裁きですね。もう霊的な汚れ、腐敗に対する神様の裁きの印でした。で、それをイエス様は愛と全能の力を持って癒されたんです。これは後の話で。イエス様が来られてその役割を担ってくださったんです。愛と力によって最初の癒しと清めについて素晴らしい出来事がありました。それが先ほど読んでいただいたもう一つの聖書の箇所、マタイの福音書の8章です。実はイエスが山から降りてこられるとというこのことはお分かりのように、三条の説教がマタイの5章から7章までまとめられていて、その山から降りてこられるとということです。7章の28節終わりに、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられた。イエス様のお話は権威があったんです。神のように。お言葉だけではなく、イエス様はその権威を、このサラートを清め、癒すということで表された。これが、実はこの八章の出来事です。たくさんの群衆がいて、その中には山でイエス様の素晴らしいメッセージを聞いて感動する人々もいたでしょうが、もう町の中でもう物見高い矢島のような群衆もいっぱいいたと思います。そんな中でサラートの患者がいきなり、主よ、お心一つで私を清くしてくださいと言ったんです。御心でしたら清めていただけるのですが、御心でしたら、イエス様は私の心だと、お心一つで、あなたのお心のありようでもうどうでもしていただけます。イエス様はだから私の心だ、私の思いだ、私の願いだとおっしゃったんです。レビ記の13章によると、このサラートに侵された人に触れるとその身が汚れるんですね。実はこのことはですね、新改訳聖書はそれをとても大事にしているんですね。新約聖書第3版の終わりに、後書きがあります。開かれなくても結構ですが、一番終わりに第3版後書き、第3版においてはおよそ900節に改訂を施した、いわゆる不快表現、差別表現、目くら押しつんぼ、これを変えたんです。目の見えない人とか口の聞けない人とか耳の聞こえない人、もう一つは雷病人という、これを言語のサラートにした、訳しようがないからです。で、私の友人の 大島ウロ先生が進学校同じでしたが、あけぼの教会に来られて長いですね。この間シャロームで私たちは年配の方々と一緒にバスで、一日ツアーで、訪問しました。で、現地をいろいろ案内していただいて、歴史文化遺産として今登録されようとしているその箇所を見ました。実は日本のかつての厚生省は隔離政策をとって差別を助長したんですね。これはもうそんなに直接触れてもよほどでないと接触によって伝染しないんですね。まあそういうことがあるのに大変この恐ろしいものだというのに必要以上に言って、しかも確立してしまったんですね。そんなことがありましたから、大変人々は恐れて差別意識が強くなりました。で、聖書のザラートとハンセン病、どうしてライと言われている病気が一緒ではないのかというと、皮膚に現れるだけではなくって、聖書のザラートは壁、建物の壁に出たり、あるいは着ているものにまでも現れたりするんで、それは何を指しているかってね、まだ医学的にははっきりしていない。だから訳しようがないんで、ザラートのままにしたというんです。まあそういう背景がありました。まあ他にもね、いっぱい間違い、これのことに関する間違いを私たちは教えられ、まあ同じような間違いを伝えてきた経緯がありますから、改めなければなりません。さて、ここで大事なのはイエス様が手を差し伸べたということです。で、触ったんです。もう見るだけでも嫌だと言って石を投げつける人々の中で、イエス様はへっぴり腰じゃなくて本当に深く憐れまれたというマルコの表現もありますけども、そんなザラートの犯された人に手を差し伸べました。遠慮がちに御心でしたらとお願いしたら、私の心だと言い切った。強くなれ。まあ罪深くて神に近づけるはずがない生ける屍のような、こんな私たちがイエス様の十字架の父によって清められて神様に近づくことができる、これが御心だというんです。このイエス様の恵み深い善意の奇跡がマタイ・マルコ・ルカが強調して共通して言っていることですね。さて、病気が癒されたという奇跡ですが、それ以上にこのイエス様のお心そのものが奇跡ですね。まあたくさんの人がやってきて、そしてそこにはもうただ面白半分の人もいたのに、全部がそれは奇跡だと認めたんですね。なのに2000年経っている私たちがその現場にもいないのに、それは奇跡じゃないんじゃないかという権利があるでしょうか。僕は素直に権利、奇跡だったと認める方が正しいと思いますね。そしてそれは、その奇跡は私たちの心の汚れをザラートという象徴によって私たちの罪の汚れをの清めてくださるという神様の愛のおぼしめし、イエス様のその善意ではないでしょうか。お話を終わりたいと思いますが、4節、8章の4節、イエスは彼に言われた、気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々の証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。手続きはいるんです。当時祭司に診断してもらって、そして 治癒証明をもらわないといけない。それがないと社会復帰できないんです。だから急いで行きなさい。なぜ急ぐんですか？イエス様はその頃もうすでに狙われていました。ユダヤ教の指導者から。殺してしまおうとまで思っていたんです。妬みでしょう。そのイエス様が癒したと先に噂が届いたら、許さない、証明しない可能性があるんです。だからすぐに行きなさいと言ったイエス様の善意です。ところがこの癒してもらったサラートの患者はすぐ行ったでしょうか？マタイは何も書いてません。マルコは実は走るどころか近所に話し回ってなかなか最初のとこ行かなかった。結果、証明もらえたかどうかわかりません。結果的にはイエス様はもう興味本位の物見高い群衆が押し寄せてきて街中で教えることができなくなったんです。イエス様の善意と治してくれたということに対するこの癒された患者の善意が違ったんです。私たちの善意っていうのは当てにならないという一つの例ですね。私たちの救い、私たちの罪の清めに頼りになるのは自分の善意とか熱心とか感謝ではないんです。本当に当てになる救いというのは、私の心だ、私の願いだ、清くなれと言ってくださるイエス様の善意だけなんです。そのイエス様が、そういう力のあるお方が、私の心だ、私の願いだ、清くなれと差し伸ばしてくださるその手を握り、そしてその恵みだけを、善意だけを信じる。それが私たちに求められていることです。ウジヤ王は、本当に悲しい晩年でした。しかし私たちはどんなに、罪深くても、神に背くクリスチャンでも、私はもうダメかもしれないという自分の罪深さを覚えているかもしれないけど、イエス様は言われます。私の心だ、私の願いだ、清くなれ。信じようじゃないですか。受け取ろうじゃないですか。その手を握り返そうじゃないですか。お祈りしましょう。父なる神様、イエス様の十字架の上で流してくださった血潮で、見傷ある手を今も差し伸べてくださるその手を握り返し、十字架のイエスを見上げるものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。